他の人に暴力を振るってはいけないっていうのは現代の社会の常識です。しかし常識であると言いましても、暴力による傷害事件や殺人事件は日本でも毎日のように起こっています。傷害事件や殺人事件が起こりますと、新聞やテレビやインターネットなどのニュースで報道されますので、事件があったということがわかります。ところがいわゆる言葉の暴力は、その結果として深刻なことが起こらない限り人々に知られるということがありません。最近ではハラスメントという概念が人々に知られるようになりましたので、家庭や学校や職場などで言葉に気をつけなければならないということが以前よりも意識されるようになりました。しかし意識されるようになったと言いましても、言葉の暴力は体の暴力よりもずっと多く行われていて、多くの人が傷ついているというのが現実ではないでしょうか。東京の恵比寿で法律事務所を運営しておられる鈴木翔太弁護士は、言葉や文章をネット上での書き込みなどによって人を追い詰めることを言葉の暴力と呼んでいます。そしてその例として次のような行為を挙げておられます。第一に、インターネット上で SNS やブログやニュース記事のコメント欄などで誹謗中傷をする行為です。で、第二に、同じくインターネット上で嫌いな相手や憎い相手について悪く書いたり、あることないことを大げさに書き込んだりして相手の名誉を落とすような行為です。で、第三に、職場で上司が部下に対して暴言を投げかけるパワーハラスメントの行為です。で、ちなみに厚生労働省の定義によりますと、パワーハラスメントとは職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されるものだということです。で、第4に、家庭内でなされるモラルハラスメントの行為です。で、ちなみにモラルハラスメントはフランスの精神科医のマリー・フランス・イルゴイエンヌという人が1998年にモラルハラスメントという著書で用いて広まった言葉です。で、この本は高野優さんの翻訳によって1999年に紀ノ国屋書店から日本語版が出ています。で、モラルハラスメントとは、言葉、態度、身振り、文章などによって嫌がらせをしていじめることで、加害者に加害意識や罪悪感がなく、被害者の側が自己否定や自己嫌疑に陥るような巧妙な精神的暴力による支配関係を作るということです。で、第5に、お店に行って嫌がらせで大声を出す、あるいは悪評をネットに書き込む、脅迫の電話をかけるなどの行為があります。これは現在ではカスタマーハラスメントと呼ばれています。で、鈴木翔太弁護士は、これらの言葉の暴力が犯罪として罰せられる行為であるということを次のように解説をしています。で、例えばパワーハラスメントによって部下にひどい言葉をかけ続けた結果、部下がうつ病や自律神経失調症にかかった場合などには、上司に傷害罪が成立して15年以下の懲役刑、または50万円以下の罰金刑が課せられます。で、また何らかの事実を示すことによって相手の社会的な評価を低下させると名誉毀損罪が成立します。で、この場合、示した事実が虚偽でも本当でも名誉毀損が成立する可能性があります。で、例えば前科があるとか不倫をしたなどの情報です。 で、名誉毀損罪の刑罰は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。事実を示すこと以外の方法で社会的な評価を貶めた場合は侮辱罪が成立します。例えばバカ野郎とかブスなどと罵った場合です。これは29日以下の期間身体を拘束される拘留または9999円以下の金銭の支払いを求められる過料が侮辱罪の刑罰です。で、さらに殺すぞとか命はないものを思えとか殴るぞとか刺すぞとか痛い目に遭わせるぞ、拘束してやる、お前の大事にしている何々を壊すぞ、ペットを殺すぞなどと言って脅迫した場合は脅迫罪が成立します。で、脅迫罪の刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑です。で、その他にも相手を脅迫して義務のないことを強制的にさせる強要罪とか、相手を脅迫してお金や財産を渡すように要求する恐喝罪、嫌がらせの電話をかけ続けてお店で大騒ぎをしたりして相手の業務を妨害する意欲業務妨害罪、公共の場で大声を出して周りの人を威圧する軽犯罪法違反などもあります。つまり言葉の暴力っていうのは法律によって罰せられる犯罪なのです。しかし言葉の暴力は犯罪で罰を受けることだから、言葉の暴力を慎むというのではあまりに消極的です。神様が私たち人間に言葉の能力を与えてくださったのは、人間が神様と対話し、また隣人と対話して平和な関係を作って生きるためでした。言葉によって隣人を攻撃して支配をするためではありませんでした。で、本日の聖書の箇所には、私たち人間がどのような心構えで言葉を用いて隣人との関係を作っていくべきかということが教えられています。で、これまでのこの手紙の文章の流れを振り返ってみますと、少し前の24章の22節から24節でパウロは、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけるようにと勧めていました。つまり罪に染まった古い自我によって生活の表面に出てくる言葉や行いを脱ぎ捨てて、聖霊によって形作られた新しい人格に基づいた言葉や行いを身につけるようにということです。で、そしてパウロは25節で、それぞれ隣人に対して真実を語りなさいと述べて、信仰の共同体のメンバーとして信頼関係を作るような誠実な言葉を語り合うことを勧めています。また26節では怒りの感情の制御について、27節では悪魔との向き合い方について、28節では経済生活の在り方について教えています。さらに29節で再び言葉の問題を取り上げて、悪い言葉を一切口にしてはなりません、ただ聞く人に恵みが与えられるようにその人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさいと勧めています。そして本日の箇所の31節でパウロは、無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど全てを一切の悪意と一緒に捨てなさいと教えています。信仰の共同体である教会の中で古い自我の働きによってこれらのことが起こらないように警告をしているのです。で、これらのことが起こらないようにするのは、一般の社会の家族や学校や職場などの共同体でも大切なことでしょう。 無慈悲と翻訳されているピクリアというギリシャ語は、もともとは味が苦い状態を表す言葉です。そこで英語の聖書ではしばしばビタネスと翻訳をされていて、これを日本語にすれば辛辣というニュアンスになるでしょう。で、辛辣というのはもともと味が極めて辛いことですが、そこから非常に手厳しいことを表すようになりました。で、私たちが読んでいる聖書では無慈悲と翻訳されていますけれども、これも容赦のない手厳しい姿勢を表しているのでしょう。一般の社会ではしばしば辛辣な言葉のやり取りがなされます。しかし、キリストによって救われた人はそれを捨てなさいと勧められています。なぜならば、辛辣な言葉は言った方の人はすっきりするかもしれませんが、言われた方の人は傷ついて恨みを持つかもしれないからです。で、それは29節で勧められている、聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉ではあります。で、また少し前の26節について解き明かしをしたときにお話ししましたように、コロサイの信徒の手紙4章6節には、いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさいという教えがあります。で、塩で味付けされた心よい言葉で語りなさいというのは、聖書の御言葉に基づき、聖霊に導かれて、塩で味付けされた恵み深い言葉を語りなさいという意味です。で、相手にヤフンと言わせるような辛辣で無慈悲な言葉は、キリストによって救われた人にふさわしい言葉ではないということです。それに続けてパウロは本日の箇所で憤りと怒りを進めるようにと進めています。で、26節について解き明かしをした時にお話ししましたように、聖書は怒ることを全く禁じているのではありません。神様の愛を正しく受け止めて分かち合おうとしない罪に対して怒るのは適切な怒りです。で、しかし人間の怒りはしばしば自己中心的な怒りになりがちです。罪に対して怒るのではなくて、怒って自分が罪を犯してしまいがちです。主の兄弟ヤコブは、ヤコブの手紙の1章19節と20節で、誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。その怒りは神の義を実現しないからですと教えています。ですから本日の聖書の箇所で捨てるように言われている憤りと怒りは自己中心的な怒りのことです。そしてそれに続くわめきとそしりというのは自己中心的な怒りから相手に対して大声でわめいたり相手を誹謗中傷したりする行為です。つまり、本日の説教の初めにお話した言葉の暴力に当たるようなものです。で、これらのことを捨てるように進めるだけではなくて、パウロは、キリストによって救われた人にふさわしい態度を進めています。それが32節にある、互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさいという教えです。で、互いに親切にするようにっていうのは聖書の至るところで教えられていることです。イエス・キリストご自身もマタイによる福音書の7章12節で、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいと教えておられます。またパウロはガラテヤの信者の手紙5章の22節と23節で、聖霊によって導かれて生きる人は他の人に対して 親切、善意、誠実、柔和をもって関わることができるということを教えています。互いに親切に真に続く憐れみの心で接しというのは、他の人の悲しみや苦しみに共感する心を持つということでしょう。私たち人間はみんなキリストの救いを受けなければ罪や死の力に支配されている悲惨な状態にあります。マタイによる福音書の9章の36節によりますと、キリストは群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたのでした。文字通り悲惨な状態にある人は言うまでもありませんが、一見するとそれなりに幸せに見える人であっても、実は罪と死の力によって苦しめられています。ですから自分だけは悲しみや苦しみを経験することはないだろうなどとは考えないで、他の人の身に起こる出来事は自分にも起こりうるのだと考えて、悲しんだり苦しんだりしている人のために祈り、自分にできる配慮をするようにいたしましょう。で、ただしガラテヤの信徒の手紙の6章2節でパウロが互いに重荷を担いなさいと教えつつ、その手紙の6章の5節では面々が自分の重荷を担うべきですと教えていることも忘れないようにいたしましょう。つまり他の人の悲しみや苦しみに共感することをしても、他の人の罪の責任を背負うべきではないということです。私たちは最後の審判の時に神様に対して一人一人が責任を負います。神様に対する責任は一人一人が負うのですから、一人一人が自分の責任の範囲というものを持っています。他の人の責任を自分が背負うことはできませんし、自分の責任を他の人に背負わせることもできません。他の人に対して憐れみの心で接することは大切なことですが、他の人の責任を背負い込んだり、また他の人に責任転嫁をしたりすることのないように気をつけなければなりません。そして本日の聖書の箇所で私たちが最も心に留めるべき大切な教えは、32節の後半にあります、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさいという教えです。で、このことをよく心に留めていますならば、31節で進められているように、無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど全てを一切の悪意と一緒に捨てるということができます。そして32節の前半で進められていますように、互いに親切にし憐れみの心で接することもできるようになります。さらに本日の説教の最初にお話ししました、いわゆる言葉の暴力をしないようにしっかりとした心構えをすることもできます。つまり自分は許された罪人であるっていうことを自己理解、自分とは何かという理解の根底に持つということです。自分は許された罪人であるっていうことを自己理解の根底に持つことの大切さは、マタイによる福音書18章21節から35節にある仲間を許さない家来の例え話を読むとよくわかります。これは新約聖書の35ページの下の段のところから記されています。で、この仲間を許さない家来の例え話の内容を簡単に解説しますと、大体次のようなことです。マタイによる福音書18章の21節から35節、35ページの下の段のところです。 で、ある国の王が家来たちにお金を貸していました。そして一人の家来が王の前に連れて来られました。その家来は王に1万タラントもの借金をしていました。1万タラントンというとどれくらいでしょうか。新約聖書の時代、人が1日働いてもらうお給料が1デナリオンでした。そして1タラントンは6000デナリオンというとても大きなお金でした。1万タラントンと言いますと、さらにそれの1万倍ですから、ものすごいお金です。で、仮に1デナリオンを1万円としますと、1万タラントンは6000億円になります。この借金をしていたというのですから、ものすごい借金です。そんなすごい借金を一人の人が返すことなどは不可能です。で、それでも王はこの家来に、自分も家族も身を売って奴隷になって、財産も全部売って借金を返すようにと命令をしました。で、するとこの家来は、どうか待ってください、きっと全部お返ししますと王にお願いをしました。全部返す見込みがあったのでしょうか。きっとなかったでしょう。でもこれを聞いて、王は家来が哀れに思えて、莫大な借金を帳消しにしてあげたのです。なんと寛大な王でしょうか。借金を帳消しにしてもらった家来はとても嬉しかったことでしょう。ところでこの家来は仲間に100デナリオンのお金を貸していました。で、100デナリオンはさっきと同じように計算すると100万円になります。そしてその仲間に外でばったり出会いました。この家来は仲間を捕まえて首を絞めて借金を返せと言いました。するとその仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ返すからと頼みました。しかしこの家来は承知せずに、その仲間を牢屋に入れてしまいました。このことを聞いた王はとても怒りました。そして、不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。と言って、この家来を牢屋に入れてしまったという話です。で、この例え話にありますように、私たち一人一人は神様からとても大きな罪を許していただいています。つまり、キリストの十字架の償いによって、自分が過去に犯した罪、自分が今犯しつつある罪、そして自分が将来犯すであろう罪のすべてを天の神様から許していただいているのです。ところが私たちは、天の神様から膨大な罪を許していただいていることを忘れて、他の人からされた悪いことを根に持って、他の人の罪を許さないようになる傾向があります。自分とその他の人の関係だけを考えて、自分と神様の関係を忘れると、私たちはこの例え話の仲間を許さない家来のようになってしまうのです。そして天の神様を怒らせて自分の身に厳しい裁きを招くことになってしまいます。つまり最後の審判において神様とイエス様から、私がお前を憐れんでやったようにお前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったかと言われて、滅びの宣告を受けるようになってしまうことでしょう。ですからそうならないように、本日の聖書の箇所に教えられていますように、神がキリストによってあなた方を許してくださったように、許し合うという心構えで生活をしてまいりましょう。これは私たちの生活のさまざまな場面で役に立つ心構えだと思います。そしてこの心構えを持ってどのように具体的に生きていくかということは、 絶えず精霊のお導きをいただいて、考え、そして判断をして、生活をしていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、神がキリストによって、あなた方を許してくださったように許し合いなさいというこの御言葉は、本当に単純でありますけれども、大きな意味を持っていると思います。私たちはそのことを忘れて、そして罪人であるにもかかわらず自分が正しいものであるかのように主張をして、そして自分の身に神様の裁きを招いてしまうようなものであります。神様どうか、そのような過ちから私たちを助けてくださり、私たちが常にイエス・キリストの十字架によって罪許され、そして神様との関係で恵みと憐れみをいただいていることを忘れずに、私たちの日々の生活、また私たちの隣人との関係を持っていくことができますようにお導きをお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。